こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。4つのタイプそれぞれの解説が全て終わって、ご自身のタイプだけじゃなく4タイプ全てをちゃんと聞いてもらってたとするならば、今皆さんの頭の中は結構ごちゃごちゃになってると思います。なので本日は4つのタイプを分かりやすくまとめた内容でお話ししてみたいなと思っています。まずはそれぞれのタイプをどんな風にまとめたかをお伝えしておくと、こんな感じでね、特徴人物像のプラス面マイナス面、マネジメントのプラス面マイナス面、マーケティング面のプラスマイナス面、成熟した風タイプ経営者、成熟しきれない風タイプ、まあそれぞれ4つありますけど、そういう感じで成熟っていうこの新しいところは加えましたけれども、ここはね、今までお話してきた内容をただまとめただけとなっています。ただこうなるだけでも一覧ですぐ見れるんで、すごく分かりやすく入りやすいと思いますからね。はい、こんな感じで4つのタイプそれぞれを分かりやすくまとめたのと、そこに加えてそれぞれのタイプの経営者が成熟していくとどうなっていくのかということをお伝えできればと思っています。じゃあ成熟ってどんな感じかって言いますと、成熟とは自分のタイプのプラス面をしっかりと知って、しっかり活かした上で、プラスを十分に知り活かした上で、マイナス面もしっかり知って自分をちゃんとコントロールできるようになっていくことです。それが成熟、まあこの、風林火山経営者タイプ診断における成熟ですね。まあそんな感じが成熟ってことになるんですけど、経営者として成熟していくためには、特にやっぱりね、このマイナス面をしっかり知ることが大事です。まあ言えば、例えばむちゃむちゃイケメンの人がいたとしますよね。すごいイケメンなんですよ。まあ僕とは言ってませんけど、そのイケメンなんですけど、もしここに大きな鼻くそがいつもついてたらダメですよね。ダメっていうかもったいないですよね。まあそれがマイナス面みたいなもんです。そういうマイナス面がいつも出ているのに知らない、気づいていないでは、せっかくいい能力があってもマイナスが邪魔をするということですね。まあ鼻くそです。なので本日はマイナス面を中心にちょっと強めにお話しするかもしれませんけど、お許しくださいね。ということで本日はご自身のタイプ中心でいいですから、今までは4つ全体を知ってほしいというお話しましたけど、今回はね、ご自身のタイプをしっかり、今一度しっかり把握するぞ、特にマイナス面しっかり聞いて、どうやったら成熟するんかっていうことをね、聞くぞっていうつもりで聞いていただければと思います。それでは早速風タイプの経営者のまとめからお話しさせてもらいますね。まあ特徴の人物像のプラス面マイナス面、マネジメントのプラス面マイナス面、マーケティングのプラス面マイナス面、これらに関してはね、もうすでに十分お伝え してきましたし、いろんなこと角度から何回もお話しましたから、あのもうここはね触れません。皆さんそれぞれご自身のタイプをね、後から熟読しておきながらしてもらえたらいいかなと思ってます。それで OK です。なので本日はね、ここの成熟した風タイプ経営者、成熟しきれない風タイプ経営者というところのお話をしていきたいと思います。まずはね、成熟しきれない風タイプの経営者、要するに自分のマイナス面に気づかずそれを出しまくっている、大きな鼻くそついたまま状態の、風タイプ経営者からお話していきます。まずこれ読みますね。自分の思いや考えが伝わらなかったり、思うようにいかないと感情的に攻め立てることで社員が萎縮してしまい、能力を発揮できず業績が落ちる、結果まで悪くなります。空気悪くなりますからね、はい、勝ち負けや賞賛、目先の売り上げにとらわれ、反逆的な手段ばかり繰り返し、長期的には利益を損ない、経営の質が劣化していく、まあ組織も乱れていくでしょうね、結果的に。ということで成熟しきれないとこういうところが出るわけです。まあ、あの例えばですけど、勝ち負けにこだわりまくることとか、自分が賞賛を見たいとか、目先の売り上げとか売れるものばかりを見てしまうとか、もっと言うならば 思うようにならなかったら短期ですからすぐ社員を責め立てるみたいなところのマイナス面ですね。それが全然治らないようでは一向に組織は良くなっていかないと思います。で、逆にそういった部分をじっくり知り、まあ、変えていくというかね、よく成熟していくとこうなるよってやつお話しますね。自分の思い通りにいかないと社員を責め立てるような稚拙な振る舞いをなくすことで、まあ、それがなくなっていくことで社員の声に耳を傾け社員の力を生かすことができる。どちらかというとリーダーとしてガンガン引っ張っていってついてこいという感じですけど、逆に一人一人は萎縮しながらこうやってるんですけど、それが僕たちもやりますっていうふうになっていくよってことですよね、はい、チームワークが出始める、もしくは一人一人の社員の能力が引き出されていくということです。ちゃんと耳を傾ける、はい、次に勝ち負けや賞賛を超えて本来の会社を経営する目的や価値観やビジョンなどを大切にすることで長期的な経営の質が高まる。これはね、ついつい売れるものとか目先のものとか短絡的な手段に頼るのではなくて、本来やろうと思ってた経営とかこの会社をやるための目的とかここのビジョンに行くんだということを見据えた上での判断とか決断が下していけるようになることで本当の意味の価値を作れるようになったり、場合によってはより多くの利益を生んでいける経営者になれるということですね。はい、まあそういうことでちょっと鼻くそとかそういう失礼なこと言ったかもしれませんけど、こういうところが成熟した、成熟しきれなかったという風タイプです。はい、それでは次に林タイプの経営者のまとめいきますね。林タイプも同様ですけれども、この特徴人物像とかマネジメントとかマーケティングのプラス面マイナス面はもう何度もお話した内容ですからお話ししません。これもまたご自身で、林タイプの経営者の方はしっかりね自分のことがまとまって見やすくなってますから読んでおいてください。で、今回もお話しなければならないポイントは、この成熟した林タイプの経営者、成熟しきれない林タイプの経営者というここの部分から、お話しさせてもらいますね。自分と、まず成熟しきれないからね、自分と他人との間に必ずスペースが必要で、むやみに距離を詰めてほしくないと思っているので社員との意思疎通が取れず組織が乱れる。これね、まあこのむやみにスペースを詰めてほしくないという言い方がちょっと伝わりにくいと思うんで、あえて言っておくと、このタイプの経営者っていうのは何て言うんですかね、自分のマイペースとかそこ大事なんです。だからあんまりねこう意思疎通とかをまめにやったりコミュニケーションするタイプじゃないんですね。だから意思疎通っていうことをちゃんとやらなきゃんです。ただ逆にね、ここはマイナス面では書いていますけど、このスペースというのはこの林タイプの経営者において非常に大切です。だから自分なりにスペース、ちゃんと自分だけの時間とか自分だけの場をしっかり持った上で考える時間とかね、上ででもやっぱりね意思疎通が取れるような場や時間や仕組みを作っていって、やっぱりそこの意思疎通ないと絶対組織はうまくいきませんからね、大事に。まあかといってこのスペースがダメと言っているよりもスペースが大切なことは分かるけどっていう感じですかね。はい、次にこだわりが強いあまり、そのこだわりを顧客にも押し付けてしまい、ニーズとかけ離れた商品やサービスを提供してしまうことで顧客が離れていく。まあ、もうこれこのままなので、やっぱりこのタイプの経営者の良いところであり悪いところはこだわりのなんですね。強すぎたり頑固になったりしてしまうとね、どうしてもこういうふうになっちゃうんですね。で、これ顧客に影響が出るだけじゃなくてね、そういう他にも意見を持っている社員の声も潰してしまいますからね。そういう意味でこの頑固さ、こだわりの強すぎさっていうのはやっぱりマイナス面ですよね。そこを十分知った上で、ね、じゃあ成熟したらどんなふうになっていくのかということを見ていきましょう。基本的にチーム作りは得意ではないと把握した上で、コミュニケーションツールなどを使い、思いとか、まあ、大事な目的とか価値観とかね、を社員に、まあ、なんなら気持ちや考えなんかもそうですね、社員に伝えていくことと、社員の考えや気持ちに寄り添えるようになる。まあ、この、ね、寄り添えるところ、なかなか難しいんでね、まあ、だからコミュニケーションツールなんかで、そういうのを吸い上げていくっていうのもいいかもしれません。だから、できるように絶対慣れているよりも、結果としてそういうふうになるような仕組みでも十分です。で、商品力にプラスして 企業や社長自身の魅力を発信することで顧客や市場を獲得していく、まあ、このタイプの経営者は市場に合わせて宣伝したり PR したり広めていくのも得意じゃないです。自分のこだわりは伝えることができたとしても、でもそこだけではね、なかなかこれからの時代はうまくいかないです。その商品作りにの間に起こったストーリーを、ね、メッセージ、社会や顧客にメッセージすることとか、それをね、社員にもメッセージする、そしてその社員たちもそういうストーリー、もしくはコツコツやってるこだわりみたいなことを発信していくことを、まあ、理解した上でさせていくっていうこと大事になってくると思います。そうすることでね、こだわりの部分が本当の価値や魅力になって、より強いブランディング、より強い経営業績につながっていくと思います。はい、それでは次は、非タイプの経営者のまとめをお伝えしますね。非タイプの経営者のまとめも引き続き特徴、人物像、マネジメント、マーケティングのプラスマイナス面はご自身で読んでおいてください。こちらの成熟した非タイプの経営者、成熟しきれない非タイプの経営者というところだけを解説させてもらいますね。特にね、やっぱりこの成熟しきれないということを把握し、そしてこちらを意識するということですね。はい、いきます。じゃあ成熟しきれない非タイプの経営者はどんな感じかというと、確固たる価値観を持っていないために、こだわりがなく、顧客や市場ニーズに流され、本来やるべき会社の存在目的のない経営となってしまう。まあまあ、ちょっとだいぶ激しいこと書いてますけど、基本的にこの経営者っていうのは自分自身の深いこだわりはないんですよ。だから社員の気持ちに寄り添ったり、顧客の気持ちに寄り添ったり、あんなの社会に寄り添う共感力があるんで、それに流されというか、それに合わせてというか、そういうね、共感力の強さがあまり、周りだったら依存もあるんですけど、で、やってしまうことがあるんで、やっぱりしっかりした価値観がないと、ブレブレになったり、優柔不断になったりします。で、次に、あとまだありますね。依存心が強いため、社員の声や組織の空気が必要以上に気になり、疑心暗鬼に陥り、社員や組織が本来持っている力が発揮されなくなる。まあ、これはね、僕よくよくわかるんです。このタイプの経営者なんでね。依存心が強いというかね、まあ、とにかく、空気とか、社員の、空気感とかね、そういう、ちょっと挨拶が元気がないだけでも嫌われたかなというやつですね。まあ、そういうことがひどくなっていくと、組織に疑心暗鬼を感じてしまうわけです。そうしたら、言いたいことも言えなくなったり、場合によってそういう風になることで、せっかくある共感力が使えなくなって、コミュニケーションが減って、社員たちからも疑心暗鬼が生まれ、組織が良くなくなっていくということは気をつけてくださいね。ありますよ。だから気にしすぎってことですね。そういう時にやるのはやっぱ対応をちゃんとすればいいとは思うんですけどね。じゃあ成熟した非タイプの経営者は、これが一転するとどうなるのか。自分なりのしっかりとした価値観を持ち合わせることで、依存心やこだわりのなさ、流されやすさなどの短所をクリアしている。まあ、これに関してはね、僕もよくわかるんですけど、うちの会社も大きな戦略やその辺はね、もう社員たちがだいぶ組めるようになってまして、ほとんどやってくれます。でも企業としての目的や理念から大切な価値観に関しては、やっぱり僕が一番中心になって今でも伝えてますし、それを社員たちも分かって伝えるっていうことをやってくれてます。だからやっぱりそういう一番大切なものだけでもしっかりと持ち続けることは大事ですね。はい、あと企業や経営者としての価値観をぶれずに持ちながら、さまざまなタイプの社員の力を引き出し生かすことができる経営者に成熟する。まあ言えばさっきのような疑心暗鬼になるときに、特に自分と合わない林タイプとか、自分と合わない山タイプとか、まあ、風タイプも揉めたりもしますし、そういういろいろな人の気持ちをばかりではなくて、やっぱり一緒にね作っていくんだっていうね、あ、ごめんなさい、こっちですね、一緒に作っていく、もしくは彼らの力を引き出していくんだっていう意識でね、やっていかれると業績につながっていきます。このそもそもこの非タイプの経営者は全員をまとめて、それを一つの力にしていくのが得意ですから、この疑心暗鬼に気をつけてこちらをやれということですね。はい、それでは次に、山タイプ、最後ですね、の経営者のまとめをお伝えします。山タイプもね、この3つに関してはご自身で読んでおいてください。まあ、今回はね、ご自身のことを中心にしっかりと成熟しきれない成熟したを理解してほしいということですよね。はい、じゃあまずは成熟しきれない山タイプの経営者からいきますね。山タイプ3つありますね。変化を嫌うので ルールやしきたりで締め付けてしまい、社員の主体性が損なわれ、組織からも臨機応変さが消え失せる。まあこれね、このタイプっていうのは安心とか安全っていうのを大事にしたり、とにかく変わるのが嫌なんです。新しいことも得意じゃないです。だからどうしてもなんかマニュアルとかそういういろんなルールとかでしっかり安定させるんですけど、逆にそれがひどくなっていくと縛り付けになっちゃうということです。気をつけてくださいね、これね。あと新しいものを取り入れないので、商品やサービスが時代遅れになり、業績が散り貧になっていく。もうこれそのままですね。だから新しいものをいつも見ていくということはね、経営者なんですから、もしくは新しいものを見たり取り入れたりすることが得意な社員の力を引き出す声を聞く、はい、そういった声を聞くのもね、あまり好きじゃないんで、ここ意識しないとね。あと商品価値を顧客に伝えることができず、顧客の信頼やブランディングが下がる。まあ、コツコツ現場を作りながら信頼は生むんですけど、うまく伝えるのがね、このタイプあまり上手じゃないです。だから伝えるっていうこと大事です。そこをすごく意識した方がいいということですけど、まあじゃあ実際成熟したらどうなっていくのか。経営者として大切にする戦略やビジョンを明確に持った上で、社員と共に新しいことを取り入れていくことで、組織が活性化し、より強く安定した経営につながる。まあ、大切な目的やビジョン、価値観はやっぱり明確に持つことは大事です。で、それをしっかり、なんていうんですか、安定的に伝えながらやっていくことは大事です。でもやっぱり、新しいことを社員と一緒に取り入れてやっていくことで、これね、組織が活性化しますし、まあ、当然業績も良くなってきますね。自分たちの商品やサービスを顧客や市場にうまく伝えていく発信力を持つことで、ブランディングも高くなり、業績も上げていくことができる。これもまあ同じことですけどね。これまあ林タイプとそう遠くないんですけど、本当にこのタイプの経営者はコツコツ現場を作っていろんなことをやっているので、そういったコツコツした一つ一つの中にすごくストーリーとか伝えるべき価値があったりするものです。だからそういうことをね、上手に伝えていける力を身につける、もしくはそういう能力のある社員を引き出していくという感じでしょうかね。はい、以上でね、4つのタイプの成熟した山タイプ経営者、成熟しきれない山タイプ経営者ということを付け加えさせてもらいながら解説させてもらいました。残りの部分はね、皆さんまたそれぞれご自身のものをもう一度一覧になってますから見といてください。ここまでね、4つのタイプ、成熟しきれないと成熟したらっていうポイントで話してきました。少しね、厳しいこともお話しさせてもらいましたけど、マイナス面ね、すごく理解すること大事です。でもね、くれぐれもプラス面を大切にした上でってことは忘れないでくださいね。プラス面を大切にすることを忘れて、マイナスばっかり直そうは間違ってますから、プラス面をしっかり、それぞれのプラス面を生かした上でマイナス面を補っていくということです。はい、大切なことは自分のタイプのプラス面をしっかりと知って、しっかり生かした上でマイナス面もしっかりと知って、自分をコントロールできるマイナス面に振り回されない。それで組織を乱したり、業績を乱したり、顧客を減らしたりってなっていかないようなことをできるようになるのが成熟ですからね。はい、ということで成熟した経営者になっていただけますことを願っています。でもまずはね、自分のタイプをプラス面だけじゃなくてマイナス面もしっかり知るっていうことが全ての始まりってことです。以上で風林火山4つのタイプまとめを終わりにします。できればね、このまとめを出力とかしてもらってね、いつでも意識できるようにしてもらえるといいかなと思います。明日は経営者として、組織として、経営者としても組織としても両方の部分からね、両方のアプローチから4つのタイプを合わせ持つってことについてお話しさせてもらいますね。お楽しみに。ありがとうございます。